九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は木下木芸、木下雅人。福岡県大川市、家具建具の生産高日本一を誇る町で、古くから日本家屋を華やかに彩ってきた組子細工を専門に作る組子職人。26歳で大川唯一の組子専門の職人として独立して以来、一平の木片が織りなす光と影の造形美を追求し続ける木下さんのその輪立ち、彼がこれまで歩んできた道に。
花村優作です。
成瀬香織です。
このお二人と一緒に迫ります。
The Path Taken、 その輪立ち。
木下さんは、はい、この木工の産地である大川でお生まれになったんですか？
はい、父が建具屋を営んでまして、そこの次男坊で生まれました。で、兄は今実家の建具屋を社長としてやっております。
そうなんですね、はい、どういったお子さんだったんですか？
中学校時代は柔道をやってたんですけど、最初から中学校の時から建具屋になろうって、組子屋じゃなかったんですよ実は、本当に建具屋になろうって思ってましたんで、18歳で栃木県の鹿沼市に出稚奉公行きました。
建具屋さんの修行に行かれたわけですか？
はい、はい、1ヶ月給料1万円でした。
月に1万円で、
はい、
いかがでしたその修行時代というのは？
辛かったですね。
辛かった。
出稚っていうのは仕事をしに行ってるんじゃなくて仕事を覚えに行ってますから、
はい、
どうやったら気持ちよく職人さん親方から教えていただくかっていう、そこまで気を使わなきゃいけなくてですね、教わるのももう絶対一度だけ、だから自分で予習してある程度やってるんですけど、教えてもらうときはゼロにしてですね、一から習って、その代わりも二度と同じことは聞かないようにですね、しながら仕事を覚えてました。
なるほど。その親方たちは、まあ、今の自分の仕事をしながら、
はい、教えてくださるわけですから、
ということですよね、はい、
だから逆に言ったら自分たちが出稚奉公に入ることで職人さんと親方は教えるときは仕事止まってるんですよね、
うんうんうん、
だから本当だったらお金払ってでも教えてもらう技術なんでですね、教わった技術というのはやめるときに腕を置いていけとは言われませんから、もう一生自分のものなんですよ、
うん、
ですからもう自分ももうとにかく仕事を覚えるっていうのだけ で友達はやっぱりもう普通に就職してますから結構いい生活してましたけどですね、
うん、
もう今に見てろっていうのしかなかったですね、
うん、
まだ未だに今に見てろっていう状態なんですけどですね。
いやいやいやいや。
田原さん、うん、木下さんは最初から組子職人の道を目指してたわけではなかったんですね。
そうですね、初めはその建具の修行先に行ってたんですけれども、その鹿沼市で組子と出会ったそうです。もうね、神様が作ったかと思ったっていうふうにね、おっしゃってましたけど、それでやっぱりこれを作りたいっていうことで。ただその組子職人っていうのはもともとその建具の基本技術がないとダメだそうなので、まあ、その修行は無駄にはならず、さらにその建具屋で修行した後で組子屋でまた修行というふうな経過だったそうです。
その修行した後に独立されたの何歳ぐらいの時だったんですか？
26歳の時ですね、26歳の時に大川に戻って組子専門店を立ち上げたそうなんですけれど、でもね、さすがに最初はやっぱり仕事がなくって、伝統工芸店ですとかその催し物っていうところに積極的に繰り出していって、組子の魅力を伝えるっていうことをされていたそうです。
そんな木下さんの組子に光が当たるようになったのはいつ頃なんですか？
やはり JR 九州のクルーズトレイン七つ星ですね。あの七つ星を手掛けた工業デザイナーの水戸岡英二さんとの出会い、これが本当に木下さんのターニングポイントになりました。
七つ星のお仕事の話をいただいたときにですね、電車に障子をつけたいって言われたんですよ。
はい、
私たち普段やってるのは家なんですよ、
うん、
家って走ったり止まったりしないんですよ。
そりゃそうですよね、
はい、で走り出したり止まったりするのに、障子が窓についてるのが動いちゃいけないって、まあ、これ
は
調整でなんとかなるなって、もう打ち合わせをこうやってしながら頭の中で作っていくんですけど、あと開け閉めするときは軽く開かなきゃいけないって、これまではなんとか調整でなるなと思ったんですけど、一番の問題は音を出しちゃいけないって言われたんです。
あ、カタカタカタっていう、
そういうことなんです。あの 七つ星寝台車なんですよね。
あ、はい、
から絶対音を出していけないって言われたのがですね、どうしても頭の中で成立しなくてですね、できなくてですね、お断りしました。先生うちじゃ無理ですねっていう形 で、 うでその時に正面に座って私の顔を見られて、先生が言われた言葉っていうのがもう今でも私にとっての魔法の言葉なんですけど、木下くんって誰もやったことないんだよ、やれるっていう気持ちでやんないと新しいものなんて何にもできないよって、でねって一生懸命やってそれでも問題が起こった時はその時はみんなで解決すればいいじゃんって笑顔で言われたんですよ。で力抜けちゃってですね、はいやりますって言ったのがきっかけで、それから7ヶ月半工夫しながらですね、もちろんいっぱい悩みをしました。塗装の問題であったりとか、その音の問題であったりとか、取り付けの問題であったりとか、普通今まで経験したことのない仕事ばっかりだったんですよね。ただやはり一人だったら絶対にできてません。一緒にいる横にしっかり手を握っているチームオーカーっていう私の仲間がいたんで、全てのことがクリアできたんだと思うんですよね。
田原さん、そのガタンゴトンと走る電車の中で障子の音をさせないっていうのは本当に難題だったでしょうね。
そうですね、特にあの障子などがカタカタカタっていうのは地震を連想させるってこともあって、もうそれは絶対にダメというかね、あの嫌がられる音なのですごく神経使われたみたいですね。本当もう列車が走り出す前夜までギリギリまで作業されたそうです。でもその甲斐あってといいますか、一切不具合がなくって現在までメンテナンスに入ったことがない、すごい完成度ですよね。そういう木下さんたちの妥協のない仕事っていうのがもう本当に組子の世界に再び光を当てることになりました。
ターニングポイントとしてのその七つ星の仕事っていうのは、
はいはい、
今度逆に組子に何か影響を与えたっていうようなことありますか？
あります、実際商売始まってずっとその組子の PR であったりとか普及活動じゃないですけど、少しずつずっと常にやってきたんですけど、なかなか浸透しなかったんですよね。組子って言っても、え、女の子の名前ぐらいの話でですね、やはり七つ星に採用していただいて、こうやって七つ星が
大人気ですもんね、
はい、あれでやはり日本全国の組子屋さん、建具屋さんが元気になりました。でうちはこの大川でやった組子ということで大川組子っていう形でしていただいたんですけど、各地の三重組子、鹿沼組子、僕らの組子、福島組子、日本全国組子がブームに今なっております。
そうですか、はい、じゃあもう業界全体がこうちょっとこうウキウキウキウキって言うとあれかな、
逆に皆さんまた技術をいっぱい追求してこられますからですね、
じゃあ本当にこう活性化する、
してますね、
あの大きなきっかけになった
んですね。なりましたね、はい、
いやでもそうですね、私たちでもこう あの七つ星のあれねってやるとこう、ピンとくる人多いですよね、
田原さん、七つ星で組子が使われて以来、確かにいろんなところで目にするようになりましたよね。
そうですね、あのテレビ番組のセットなんかでも、しますし、木下さんがおっしゃってたこう今の暮らしの中に組子がね使われて溶け込めばいいなっていう、その願いが本当徐々に実現しているような感じがしますね。やはりその新しい可能性を広げてくれたその水戸岡英二さんとの出会いというのは本当に大きかったようです。
水戸岡さんがやっぱり木下さんの組子に惚れ込んで、どんどんお仕事が広がってるっていう感じですね。
そうですね、もう本当にデザインとか、新しい見せ方とか、そういうもう本当にいろんな勉強をさせていただいてですね、もう引き出しが足りないぐらいいっぱい入ってきました。
そういう今の暮らしとか今の乗り物に合うようなデザインをやっぱり必然的に考えることになりますもんね。
そういうことですね。デザイン的には水戸岡さんが全部図面を描いてくださるんですけど、それがすごくモダンでですね、水戸岡さんのデザイン結構列車とかではクラシックが多いんですけど、すごくその中に組子が入ってても全然違和感なく入ってたりですね、自分たちだと建具の障子の作る大きさだったら全部組子を入れたいんですけど、ポイントでポンとワンポイントこう見せるやり方とかですね、いろんな意味でものすごく勉強になりました。
なるほど、私も七つ星は写真でしか見たことないんですけれども、はい、すごくこう今の ときめくデザインっていう感じですよね、
はいはいはい、本当に私の方がどんだけ勉強させてもらったか分かんないですね、お仕事を通じてですね。